ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また親子や夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、全国各地で講座や勉強会が開催されています。今日は先月松山で開催されたリアリティセラピー集中基礎講座の講師としてお見えになった須山康夫先生にお話をお伺いします。まずは、須山先生が選択理論と出会ったのは、どういうきっかけになられるんですか？
そうですね、僕はそれまで日本の会社の管理職だったんですけどね、外資系から声がかかって外資系に転職したんです。でその時やっぱり外資系っていうのはいろんな人がいますから、それをこうまとめて成果を出すっていうのは、いろいろ技術がいるんですね。それで悩んでいろんな勉強をしました。でその中でリアリティセラピーがどうも自分には合うなっていう、感じを持ちました。
リアリティセラピーというのはいわゆる現実療法、
現実療法ですね、
選択理論の理論を取り入れたカウンセリングなどで、
そうですね、
人をマネジメントしていくということになっているんでしょうか？実際にはどういうふうに使っていかれたんですか？
ビジネスのほとんどの部分は人間関係ですよね。人間関係をいかにうまくやるかでかなりストレスも違うし成果も違ってきます。それで選択理論で言っている内的コントロールをどのように使ったらいいか、最終的には成果を出さないといけませんからね。そこでいろいろ葛藤もありました。
内的コントロールっていうのは、自分自身のやる気によって人は行動するというか、そのモチベーションという言い方に変えても分かりやすいかもしれませんが、
そうですね。それでね、心理学を勉強して、やっぱりみんないい人になっちゃうんですね。それで成果が上がらなくなる。で僕の周りを見ててもそういう経営者管理者、成果から遠のいていくっていう現実があったんです。それで僕はね、5年ぐらいすごい悩みましてね、で自分なりに工夫と勉強を続けてたんですね。で最終的に気がついたのは、やっぱりその上に立つ人はちゃんと自分のビジョンを持っていなきゃいけない。でそれを伝えていくっていうのはもう基本的にすごく大事ですね。
須山先生はこうして、講師として選択理論を全国で、教えていらっしゃるんですが、日本ではソニーにいらっしゃった、それからその外資系の会社で管理職として、下のものを使うマネジメントする立場にいらっしゃった、その間に蓄積された経験というものが、その今選択論を主導する上においてかなり糧になっていらっしゃるように思うんですが、
そうですね、いろいろやっぱりビジネスの修羅場っていうか、いろんな場面にありますよね。でそういう時にこう自分の思考をまとめるヒントにはなっていると思います。
先生ご自身はその経験プラス、剣術をなさっていらっしゃって、これもかなりの腕前と伺っているんですが、何流というふうに
柳生新影流っていう剣術、
本当に日本古来の剣術ですよね。
40数年やってます、今もやってます。
師範の先生はかなりご高名な方でいらっしゃるんですか？
そうですね、柳生石秀斎から私がついたのは21代目の柳生信春先生、今22代の方ですね。で剣術との共通点は何ですかって時々聞かれる、で柳生新影流で一番大事なのは活人剣、人を生かす剣なんですね。でそれまでの剣術は、我々の分類では切人と殺人剣と言ったんですかね、要は力とスピードで相手を圧倒する、それを相手を生かしてそれに従って勝つというかなり高度なものが要求されますね。でそれが私自身にとってはリアリティセラピーと非常に共通点があって、一つのものっていう感じでやってきてます。
マネージメントもやっぱりその部下を生かすマネージメントの重要性ですよね。今、
はい、敵を十分に生かしてそれに従って勝つ、最後やっぱり成果を出さないといけませんね。
悩んでいる方がおそらくラジオの向こうにもたくさんいらっしゃると思うんですね、人間関係において、はいはい、じゃあ須山先生がその悩んでいる人に何かこうヒントを与えるとしたら、具体的に、まあ、仕事での人間関係、それから家庭での人間関係あると思うんですが、はいはい、それぞれ教えていただけますか。
はい、ウィリアム・グラッサーは外的コントロールを使わないで内的コントロールを使うということを教えてますね。で、外的コントロールの土壌っていうのはやっぱりあるんですよ。で、それは何かっていうと、一つは所有の錯覚、例えば妻は夫のものである、子供は親のものであるという錯覚、それによってこう相手を操作しようという気持ちが働きますね。そういう面が一つと、あと大きなことがいくつかありましてね、もう一つは知覚の世界、知覚のシステムっていうのを勉強されていると思いますね。知覚された世界っていうのは人によって違うんですよ。これは感覚も違うし、知識のフィルターも違うし、価値観も違う。で、同じものを見て見れば分かるだろうって言うけども、見れば分かんないんです。そういう前提に立てるかどうか、それあるでしょうね。それあともう一つはね、ウィリアム・グラッサー面白いこと言ってるんです。慣れ慣れしさは外的コントロールの土壌になる、
はい、慣れ慣れしさは相手を支配しようとする土壌になる、
はい、これも非常に興味ありますね。ですから適度な車間距離、これっていうのは必要ですよね。
先生の言葉の中で、はい、私が惹かれるのは技という言葉を使って選択理論を表現なさるんですが、はいはいはい、人間関係も技、技術である、
はい、そう思います。
とすると、うん、一番私たちが身につけたらいい選択理論にある技は、一般の方、ラジオで聞いて、はい、ぼんやり分かっている方に対して何かお伝えいただけるとすると、はいはい、どうでしょう。
私たちは心理学を勉強すると傾聴を勉強します。
よく聞くということ
ですね。よく聞くね、はい、それも大事です。それ以上に大事なのはうまく自分を出すということですね。うまく自分を出せる人は健康であると言われますね。自己表現というか、まあ結構ね、私たちの人間関係っていうでしょ、人間関係っていうのは結局はね、コミュニケーションなんですよ、はい、でコミュニケーションによるストレスなんです。あ、だからうまく自分を出す、あるいは相手のストライクゾーンに球を投げる、うん、そういうことが技術でしょうね。僕はちょっと話をそれちゃうかもしれませんけども、性格とか性質とか、これは技術だと思ってるんですよ。
性格まで技術、
はい、要は変えられるんですね。
性格が変えられない、私は暗いからとか引っ込み思案だからとか、はいはい、っていうふうに悩んでる方がいらっしゃいますが、はい、これもじゃあ、はい、選択理論的に考えると変えることができる、
はい、要は行動のパターンを変えればいいわけ。行動のパターンっていうのは、先日見ればですね、カウンセリングっていうのは行動習慣と思考習慣なんです、はい、それを自分でうまく変えていけばいい。
選択論でよく善行動と言いますが、言いますよね、はい、行為思考感情整理反応があるんですが、うん、はい、です、その中の車の前輪にあたる行為思考考え方と行動の仕方を変えれば、はい、感情や生理反応までついてくる、
まあ、ついてきますね、うん、技の特徴は練習によって質の変化を生むということですよ、はい、だから練習すれば誰でも上手くなるんです。
自分をコントロールする、自分を変えることができるということ
ですね。はい、そう思います、はい、それをまあ選択肢の中で教えてますね、は
い、非常に勇気づけられましたどうもありがとうございました、
はい、どういたしまして。
今日は日本リアリティセラピー協会から先月松山で開催された集中基礎講座の講師としてお見えになった須山康雄先生にお話を伺いました。